中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、今日のゲストはですね、いよいよ6月16日に営業を一旦終了する、あの牧師公設市場ですね、まあ第一公設市場と言いましょうか、のそちらからですね、組合長の粟國知光さんに来ていただいております。よろしくお願いします。あ、
よろしくお願いいたします。
一応最多出場ですよ、これで、
ね、おそらく最多出場、は
い、あの、うん、市場のことを、まあ、いよいよ大きな転機が来るわけですよね、はい、16日営業終了っていう話は聞いてるんですが、うん、今どういうスケジュールで、うん、まあ、どういう段階で将来どうなってるのか、うん、あの今計画自体の、うん、事実確認から入ろうかなと思っております、
うんうん、そうですね、今、まあ、第一公設市場、まあ、6月の16日、うん、日曜日にですね、一応、まあ、営業を終了して、うん、で、まあ、16日はですね、一応、夕方頃にですね、うん、一応、セレモニーをして、うんうんうんうん、まあ、まあ、あとは、その前にですね、はい、実は、まあ、今回、まあ、ちょっと平常的なセレモニーっていうのは、ちょっとイメージ的に悪いもんだから、うん、ちょっと感謝的なセレモニーも、いろいろ企画を考えていてですね。
ありがとうと、今まで。
はい、そうです。うん、で、それで、まあ、十数年間、いろいろ、まあ、市場のイベントに関わってくれました。うん、エーサー団体、琉球梶間屋さんの、この道十年をですね、そのセレモニー前に、まあ、平和通りとか。
道十年をして。
うん、して、うん、で、その中で、セレモニーの中で合流して、まあ、エーサーをして、うん、で、セレモニーの後には、三浦さんと一緒に、うん、まあ、感謝の海に行って、また次に、まあ、移転を持っていって、また、2022年。はい、に戻りますよという意味で、勝ち足して、うん、セレモニーを終えようかなということで、うんうんうん、まあ、企画調整をしているような段階ですね。
は
い、
中も使うんですか、その最後の勝ち足の時っていうのは。中でやるんですか、うん、
今のところは、外ですね。
外で、
ね。はい、外もやりながらですね、うんうん、やりながら、はい、まあ、まあ、そういう周辺の皆さん方も含めて、うん、まあ、こう来願者とですね、はい、一緒に、まあ、スネムニをですね、うん、やって、7月1日に、また、仮設市場、にぎわい広場でオープンしますよ、というのも周知もしながらやっている状況と、あと一つは、実は今、うちの組合の役員がですね、うん、だいぶ今、正直と若返りが激しくて。
いいことだ。
今ですね、うん、ちょうど平均年齢が30代から40代なんですね。
そんな若いの？
はい。で、その中で、この今回うちの生鮮物、漬物とか、かまぼこを売ってる生鮮部のですね、うんうん、部長さんがですね、つくめなさんのもう3代目になるんですかね。うんうん、で、彼は本土で、デザイン学校をですね、卒業したもんだから、で今回か、こういう仮設の移転オープン、それとも令和元年ということで、うん、今日ちょっとつけてきてるんですけど、はい、公設場組合の、公認のオリジナルの T シャツを作成して、これを、まあ、なるべく16日のセレモニーに、うん、まあ、市場事業者がみんな統一的に来てもらって、はい、で、それをまた、お客様にも販売していこうじゃないかということで、うん、本当に今、市場事業者の若い役員を中心にですね、はい、いろいろ、まあ、動いてるということで、うん、まあ、その点本当に、まあ、十数年前から、まあ、この公設市場の動きってのはあるんですけども、うん、やはり最終的にやはりここで商売をして、になっている若い世代がですね、はい、やはり中心に一応頑張ってるなということで、まあ、
次に向けてもう決意を新たに、
そうですね、もう次はもう仮設市場どうしようかと、うん、もうそれのもう方に行ってるという形ですね、うん、
じゃあ次の仮設市場は、 7月1日
そうです、1日ですね、うん、1日からオープンで、はい、で仮設市場という場所がですね、うん、まあ、元のにぎわい広場ということで、はい、前の第二幕市、はい、仮設市場という、いろいろ誘惑付きの
市
で、うん、で、本当にあっちで商売ができるのかどうかとか、うん、まあ、いろいろ議論があったんですけども、うん、まあ、あちらで一応、まあ、約3年間、うん、仮設市場で、はい、過ごすということなんですけども、うんうん、その時今ちょっとですね、大きな問題が出てきたのがですね、これで僕もちょっと前、毎回ちょっと心配の点もあったんですけども、うん、実はですね、今はですね、中心市街地も、実はこの間の市議会報告会でも話があったんですけども、はい、うん、今の高設市場周辺とか、うん、町がエリア含めて、駐車場不足が急激に発生してしまって、特には契約駐車場ができる駐車場がもうゼロになったという、うん、本当にまあ、もう大変な事態に。
ゼロになった、うん、国際通りのすぐ裏の方に立体のところとかありましたね。
そうですね。例えば高設市場の、近くの一番前駐車場ってあとも、うんうんうん、あちらも6月で契約が終わって、うん、で、あちらもその後治療はマンションになるんじゃないかとか、
うん、あ、マンション
になる、はい、売却、うんうんうん、それと、ちょうどまたつぼやのウフシーサーのところ、
はいはい、
元の那覇劇場があったところの、うん、まあ、銀座駐車場という昔から有名な駐車場もですね、う
ん
う
ん
う
ん、ありましたね。
ここも、まあ、売却されてホテルになると。
そうなんだ。浮島通りの。
そうです。
の末端というかね、はい、
それと、
う
ん、海南のサンライズ十字路の、うん、まあ、その隣接している、うん、まあ、商業施設ができると思われたところも売却する予定で、うん、これも5月の22日ぐらいに、駐車場は閉鎖して、ここも、まあ、ホテルかマンションになるんじゃないかという話も出てですね、
うん、
本当にこれ急激にこの駐車場不足と、うん、商売人がの足であるこの、まあ、の荷さばきができるスペースとか、うん、他の事業者の荷さばきができる駐車場の契約ができなくなってるという状況で、うん、ね、これが仮設市場のオープンと同時にこういう事態が出てくるということで、ちょっとこれは、まあ、今の、まあ、インバウンドの、うん、まあ、まあ、動きも影響は出てると思うんですけども、うん、まあ、こういうちょっとやはり、僕たちが3年前4年前の議論していた流れで、うん、想定外のことがやはりいろいろ動きが出てきたのかなという、
ね、
まあ、状況が結構課題になってますね。
荷さばきの場所というのはどういう、うん、そのじゃあ有料の駐車場自らで、うん、契約して、うん、そこで荷物を下ろしたりとかっていう機能も担っていたということですね。
そうですね。特にこういう納品する事業者のですね、うんうんうん、まあ、冷凍車とか2トントラックの場合は、うんうん、ほとんど契約しながらやってましたので、うん、ですから今本当にまあ、市場事業者もそうなんですけど、はい、やはり、こういう納品する業者からも、ちょっと悲鳴な声が、うん、出始めてきてる、
まあ、そもそも一旦でも止める場所がないって話ですもんね、
う
ん、
そうですね、はいはいはい、
あら大変、うん、大変なんだけどどうするんですか、
う
ん、
もうどうしようもないんですよね、うん、本当に。でですからこれがですねまた今後課題なのはレンタカーなんですね、
うんうんうんうん、
今レンタカーのそのこういうもう侵入度がもう頻繁になってしまって、うん、で多分7月1日からはですね、はい、結構レンタカーのこのまあ、ある意味ではその駐車の問題とか、うん、まあ、一方通行とか逆走の問題も含めてあるもんだから、うんうんうん、でなるべく今まあ、今那覇警察署、うん、那覇市、まあ、市場組合を含めて、
うん、
やはり改札市場二階広場周辺の交通状況のあれも、
はい、
再度これ渋滞緩和のちょっといろいろ仕組み作りを検討しないかということで、うんうん、今今後意見交換する方向で、まあ、動いているということで、やはりそういう今仮設市場もうこの市場が動くということのやはりこのダイナミックというかやはりこの市場の公設市場だけじゃなくて町側の本当にあり方も本当に変わるような動きで、だからその点もまあ駐車場もそうなんですけども家賃が上がったとかやはりそういう不動産取引がですねだいぶこれは活発化の動きになっているということがまあ現状なんですね。
こんな課題出てきたんですって、中村さん。
やっぱり影響がすごく大きいですよね。こう市場をどうするだけじゃなくて、街の周りの変化っていうのがやっぱり想定してた以上に大きいっていうのはやっぱり今の話の中でも出てきて
るので、まあ、駐車場を経営するよりは、うん、あの場所を、まあ、確かに超一等地ですから、うん、マンションホテルにした方がまあ効果が高いということですね、
うんうん、そうですね、
まあ、だからまあ今までは市場と一緒に、うん、あのやってきた駐車場も、うん、まあ、これを機会に、うん、あの売却をしたっていう感じなんでしょうか。
そうですね、あの、うん、ですからあの、まあ、ここで、まあ、商業する側もそうなんですけど、うん、やはりあの住む側もですね、うん、で今後多分市民会館含めて、うん、あの久米寺あたりも結構あのコインパーキングがあの多いんですけど、はい、もしかしたらそういう、まあ、ホテルとか、うん、マンションに、まあ、転売していく傾向は、うん、まあ、今後中心市街地エリアを中心に広がっていくのかなということで、やはりここでもともと商売をしている、まあ、商業者とか、住民の方からは、やはりここがちょっと住みにくくなったな、商売がしにくくなったなという声がですね、この間の市議会のですね、久米寺の虹色館で開催されたんですけど、共通の声が上がってましたね。
議会報告会のことですね。そうか、そこはね、まあ、だけど地主さんがそういう判断をしたということで、うんうんうん、確かに裏の方で冷凍車止まってましたね、
う
ん、
そうですね、
今思い出したら、うんうん、あれは荷さばきだったわけですか。そうです、はいはい、そうか、自分たちの、まあ、じゃあ資源で荷さばきをしていたということ
ですね。そうですね、はい、ですから、まあ、その駐車場を借りてですね、うん、やったり、まあ、これを待ったりとかですね、やるもんで、うん、まあ、これだけ本当に、まあ、町、まあ、公設の再整備、まあ、含めて、まあ、アーケードも含めてですね、はい、やはりもう町側の大きなあの分岐点にもう入ってきたなというのが、うん、やはり感じが出てきたというのが、この、まあ、事例なのかなというちょっと思いがありますね。
うんうん、なるほどね、うん、そうか、こんな。こんな課題がいつの間にか発生してた
と
知らず、
うん、だからこの、ま、このラジオで咲いた 3回目ですかね、
うんうん、
このラジオをしながらやはり、まあ、節目節目やるんですけども、うん、やはりそういう、まあ、町はですね、うん、本当に生き物だなというのがもう実感にするのと、うん、やはりこのこういう今の沖縄の、まあ、時代背景を逆に映し出せるのが町はとか、はい、国際通りなのかなという形で、
うん
うん、まあ、ちょっといろいろ感慨深いものはありますね。
なるほど、うん、まあ、ダイナミズムですね、それはね、うん、まあ、翻弄されてると、うん、そうか、うん、市場の引っ越しって僕見たこともないし、うん、どういうプロセスがあるのかとか全然わからないんですけど、うん、はい、うん、具体的には、うん、どういうことをしていくんですか、うん、あ、まあ、その前に何店舗ぐらいが、うん、っていうのは、うん、まあ、はい、散々聞かれてると思いますけど、はいはい、それもちょっとおさらいしましょうか。
は
い、
は
い、
現時点でですね、うん、今101店舗近くあって、
101店舗、これは旧というか、これ、はい、
現公設市場ですね、
現公設市場、
あの6、うん、まあ、現時点ですね。
はい、
で、仮設市場に移るのがですね、うん、84店舗が、うん、入ると。
じゃあ8割強、
うん、はい、うん。で、これはもう、まあメインは1階の肉屋さん、
はい、
鮮魚、うん、生鮮、うん、外回り、うん、2階食堂の各部門ごと、はい、トータルで85行って、うん、で、3年後の2022年はですね、はい、新市場に入る事業者はですね、うん、実はちょっと店舗数はちょっと変動あるんですけども、うん、今のところ91店舗ぐらい
あって
、で、この変動の数字はですね、うん、実は仮設市場に行かないで、うん、3年間休業、
休む
っていう制度、うんうん、まあ、そういうルールがあって、うん、で、この3年間休業して、で、新たな市場になって入りますよということも一応、うん、できるということなんですけど、ただ、仮設市場にもし移ってですね、うん、で、もし仮設でお辞めになった場合にはですね、うん、お辞めになった芸事業者はですね、新市場には入れない。というちょっと、まあ、ある意味では
なるほど
やって、で、基本的にはですね、まあ、新市場、 まあ、仮設市場、うん、新市場でもし空き店舗が発生すれば、うん、新規で募集をかけるということで、うん、まあ、基本的には那覇市在住者だったら、
はい、
一点要件があれば、うん、公募で、うん、募集かけますというのは今後発信していくのかなということになってますね。
そうか。じゃあお休みになる人はまあちょっと3年間充電して、うん、で新しいところでもう一回復帰をするっていう、まあ、自分の権利を持っているってことですね。
はい、
だけど一旦引っ越して、うん、それで引っ越した先で辞めちゃうともう戻れない
という、戻れないと仮設し
ま、そういうルールを作ったということなんですね。はいはい、
うん、ですからこの点はですね、ある意味ではまあ、市場事業者にとっても本当に不安な面があるのはあるんですけども、うん、ただやはり今回仮設市場ですね、うん、一番今回この過程で良かったのはですね、うん、やはり市場事業者が自分たちの仮設市場を自分たちで、うん、まあ、ある意味では一緒になって考えて作るということであって、うん、その中でやはり今回一番、まあ、まあ仮設市場の中を見ればわかるんですけども、はい、今の現行仮設市場の相対売りの空間はそのまま、うん、だいたい7割8割ぐらいは、うん、継承してるのかなということで、うん、やはり普通の仮設市場を作るっていうよりは、うん、今の市場の空間をなんとか維持しているような努力はですね、うん、見られるのかなというのと、はい、うん、で2階食堂もほぼ、うん、まあ、店舗面積も あまり、まあ、小さくなる店舗あるんですけども、うん、現状維持のある店舗もあって、うんうん、で、ある意味でそういう、今の第一仮設市場の中の状況とはあまり変わらないのかなというのと、はい、うん、あとちょっと変わるのはですね、うん、やはりこの仮設市場周辺、やはりトイレ問題がありますので、はい、仮設市場のですね、ちょうどタンポポ保育園側のですね、ところのエリアのところに、はい、まあ、仮設市場、仮設市場敷地内に、公衆トイレを別途整備をすると。
今も賑わい広場の横の方、そうです、施設の横の方にあるトイレが、もうちょっと拡充する感じ、
拡充とはほぼ同じような規模でやりますし、で、まあ、基本的にはトイレに関しては、だいぶ改善はされるんじゃないかなというところ、まあ、1階のベッドのトイレと、これは多目的なんですね、はい、で、2階にもトイレも設置しますので、
トイレ問題は良くなるんですね。
良くはなるんじゃないかなという形で、あとはまあ、この、公設市場のまあ外周、またはこの外壁もですね、ただプレハブを耐えてるんじゃなくて、うん、何か公設バラシ社の外観とかを、まあ、今いろいろアイデアを出しながら、うん、構築するということで、やはり公設市場っていうのをただ市場に作りましたじゃなくて、はい、逆にこの市場をきっかけにこの賑わいの、まあ、周辺の、うん、まあ、回遊性とそれとまたこの町側との、うん、との平和を含めての賑わいの人の流れの、まあ、つながりをですね、うん、再構築する流れの公設市場の再整備って思えばいいのかなという形で、うん、ですからやはり、まあ、あるところはこの3年前から、まあ、休業名は出さないんですけども、ステーキ屋さんが見越して、うん、ここでステーキを専門店をまあ、オープンしたりとか、うんうん、あとはですね、今面白いことはですね、このエリアですね、
はい、
今モーニングのメインになってきてるんですね、うん、朝のメイン、モーニングがあって、
ね、ホテルたくさんありますからね、やっぱ朝食、うん、美味しい朝食食べたい、
そうですね、うん、でその中でこの公設市場のこのにぎわい広場周辺の路地にですね、うん、この一種もこのまだ1ヶ月は足らないんですけども、うん、初めて日本そばの専門店がですね出て、これ朝の7時から開いてるんですよ、
ね。
で今結構隠れて人気あって、僕もちょっとまだ行ってないんですけど、ちょっと量産見に行ったんですけども、本当に那覇のこの町側らしい数字側のところに真ん中に、
なるほどね。
こういう日本そば屋さんができたという流れで、やはりこういうこの賑わい広場周辺がちょっと朝の顔。っていうのかな、はい、モーニングの顔が出始めてきてるのかな、
やっぱりビジネスの人はちゃんと臨機応変に、うん、まあ、反応はしているんですね、
そうですね、はいはい、
それはいいことだ、
うん、ですから、まあ、今後この仮設市場の移転の流れでただ市場ではなくて、うん、まあ、周辺の店舗とどうリンクするかということと、まあまあ、これまた市場、まあ、のよく観光はいいんだけど、うんうん、まあ、地元の結びつきどうすんの、うんうん、なるとやはりこの仮設市場周辺のですね、うん、今ちょっと状況と、うん、一人暮らしの高齢者の方が結構多いんですよ、はい、うんうんうん、 で、ですから、ある意味ではその、この仮設市場が、地域の高齢者の、はい、まあ、ゆくるどころみたいな形で、まあ、そういう気軽に仮設市場が利用できるような、また、仕組み作りも、考えないといけないな、というのが
あり
ます
ね。これもまあ、新たな役割かもしれないですね。
そうですね、うん、はい。
なるほど。ありがとうございます。うん、うん、この将来の絵に関しては、まあ、次回でやっていただくところでなんですけど、少しこれまでの何十年でしたっけ、昭和、今の建物になって50年ぐらいですかね。
1972年ということで
50年弱ですね。
もう47年ですね、はい、復帰の時ですね。
どんな役割を果たして来られたのかなということをちょっと総括するとどうですか。
うそうですね、うん、やはりこの大島基地公設市場が、まあ、1972年と沖縄復帰の年できたっていうのは、やはり大きな意味があって、あとはまあ、復帰前後ということで、はい、やはりその市民の台所という、まあのから、まあ、90年代で、まあ、観光ということで、まあ、ある意味では、まあ、いろんな時代背景のことに、まあ、いろいろ、まあ、巻き込みながら、生きてきた市場ということと、やはり僕はこの公設市場に対して、やはり感謝してる、はい、建物に対しても感謝なんですけど、やはりこれを作り上げた、やはり当時の市場事業者とか、当時の平良長の市長、はい、それとこれに関わった、また議員の皆さんとか、やはりああいういろんな面で、まあ、市議市長はですね、違うんですけど、やはり思いの作り合いができて、この第一公設市場ができたことが、今の約50年近く生きて、一定の、まあ、全国的にも優秀な、まあ、観光のスポットになったし、まあ、地元の人が減ったのはあるんですけど、やはり、まあ、この近年はですね、いや、修学旅行生よりは、地元の学校の、小学校、中学校の、市場見学が結構多くて、実は6月の14日は、多分これラストだと思うんですけども、エリアの那覇中学校の生徒目さんが、今の歴博で、市場展、那覇の市場展やってますけども、これをまあ、みんな見て後に、前後に、公設市場を見学したいということで、まあ、そういう那覇中学校の地域の学校が最終的、まあ、まあ、市場が閉める2日間前にですね、こういう見学に来てくれたっていうのは、僕にとっては、ある意味では、安心というか、ようやくちょっと次世代にもバトンタッチというかな、こういうのが発信ができるような、まあ、市場になってきたのかな、というのがあるし、まあ、その点はですね、まあ、今後、この第一公設市場が、まあ、本当にもっと長寿命を課して、リノベーションに、やればよかったのかなと思うんだけども、やはりその 次世代につなぐという、その役割としては、僕は大きな、その市場じゃなくて、市場もそうなんですけど、町側の魅力の文化とか、あとはこの商業者の歴史とか思いを、まあ、次の世代に伝えるという大きな役割を、あればこの市場になってきたっていうのは、その、ある意味では、この市場の凄さのかなという思いますね。
じゃあ次回ちょっと将来の話をしたいなと思います。中村さん、なんかありますか？感想とか。
そうですね、やっぱりこの行政との対話がうまくいかなかったところから振り返ると、やっぱりこのようやく対話ができて、自分たちの市場をどうしていきたいのかっていうことは、多分事業者さんたちの中にずっとあったものがやっと出てきて形になるっていうところが、すごいなんか楽しみになってきたなっていう感じはしますね。
ようやくということですね、まあ、僕らもこうやっていろいろインタビューのアーカイブ撮ってますんで、ちょっと過去のも聞き直してね、間を埋めてみたいなと思っております。はい、それでは次回将来の話したいと思います。今日ここまでです。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。